皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月25日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は劣化するリーダーシップという話です。この間基準地価が発表されましてですね、全国でこう上がってるという数字が出たんですね。でもミクロで聞こえてくる不動産建設の話は決してあまり明るいものではなくて、忙しいといえば忙しいんですけども、結構不良在庫溜まっていたりですね、売れ残りがあるという話があるんですね。で、私がまあ非常に心配するのはですね、そういうバブル崩壊っていうことはまあいつもあるわけでありまして、でバブルに乗っかっちゃうやつは乗っかっちゃうんですけども、トップがですね、リーダーシップがそれを理解してるかどうかっていうところなんですね。やっぱり最近ですね、どうも現実をよく理解してない人が上に立ってるような業界がすごく増えた感じがするんですね。例えばその今の不動産建設だって、自分で歩いてみりゃ分かりますよね。これ売れ残りだなとかですね、これちっとも売れてないなとかですね、いやここはなんか変、夜になってもね、半分しかマンションの電気ついてないなとか見りゃ分かると思うんですね。だからなんかいろんな報告待ってんじゃなくて、自分で見てみるだけですぐ分かると思うんですよね。そういうなんか、もっと分かりやすい情報の収集ってどうもなんかやってる人がずいぶん少なくなったように思うんですね。それからあと、なんていうかな、不良債権の処理のことですよね。不良債権どうやって処理するかって、それはもう資本の部で処理するしかないわけで、十分な余裕なければ不良債権の処理ができないから、そのまま債務超過になって会社終わりですよね。それちゃんと分かって経営してるのかどうかっていうところは非常に疑わしいところが多いんですよね。まあ不動産建設、それから銀行関係そうですよね。あれまあなんかね、その自己資本比率何パーセントとか言っておりますが、あんなだって蜃気楼みたいな話でね。だって株だって、それから社債だって、それから国債だって、投げ売りになったら大暴落しますから、大体その会社が潰れる時ってみんな同じようにおかしくなってって投げ売りになるでしょう。だからそんな時にですね、評価益があるからって言って、それがですね損失のクッションになると思ったら結構大間違いなんですよね。でやっぱりみんな覚えてると思いますよ。あれちっちゃい銀行なんだけど、地方のちっちゃい銀行なんだけど、東京や大阪の怪しい不動産開発に投資してたでしょうとか、あれあの会社確かあんな変なファンドをロンドンで買ってたよとかさ、結構みんな覚えてますよね。どうなってんのかなと。まあおそらく最後の買い手ですよね。最後の買い手、最後の貸し手になったところが多くて、まあ要するに、まあなんて言いますかね、よくわかんないから最後買っちゃうんですね。そうするとまだおそらく持ってますよね。そういうとんでもないのをね、隠してるわけですよね。で、そういうのちゃんと評価したときに、あんたいくら本当に損があんの？いくらその資本の分残ってんのっていうのは非常に怪しいですよね。それって日銀なんか問題だし、あれだけ大量に持ってらですね、その今の評価で安全性なんか測っても何も意味ないですよね。どういう状況で投げ売りになるかを考えて、その場合にどうなるかを考えたら、もう今みたいにたくさん買ったら最後潰れるしかないわけですよね。要するに日銀がもう行き詰まる時言ったら、相場が全部大暴落になっちゃって、システム終わる時みたいになっちゃって、そしたらもう生き続けられない時でしょう。あれだけ膨大に資産持ってたら。だから安倍内閣になって、もう何百兆も国債買ったところから全ての間違いですよね。で、ああいうことをその劣化したリーダーシップがやったら、まあそれは終わりですよね。同じようなことを政府で言えば、特に安倍内閣というか小泉内閣以降だな、イラクにね、自衛隊出してみたり、スーダンに出してみたり、変な武器ね、どんどん買ってみたり、それから変な増税たくさんやってみりゃね、それは国民怒って不景気になって自民党引っ込めってみんなが言うのは当たり前ですよね。それからロシアからですね、お前非敵対国だと、非友好国だと言われるのも当然だし、で世界からバカにされるのも当然ですよね。そのことについて真面目に考えてやってる様子はあんまり感じないんだよね、今の連中っていうのは。なんかこう 前から言ってるようにカスしか残ってないんですよね。大きい組織って上の方は本当カスしか残ってないんですよ。だから何が何だか分かんないんだと思うんですね。要するにヘリクツ損得とヘリクツだけで切り抜けたんだと思うんですよ。だから物の断りっていうものがおそらく分かんないんだと思うんですね。ワクチンの話もそうで、こんなワクチン打ったなんて危ないぞと、でも打てと言われてるから打たせると、自分は上手に逃げるとかね、自分は我がだから一緒に打っちゃったとか、まあそんなのもいるんでしょうけども、要するにまあ自分さえ良ければっていうことでやってるわけで、だから人の信頼を悪用してんですよね。私なんか昔ね、経済学者だったれたから嘘をつく側にも仕事したことあるんですよね。経済学長で世の中に対して嘘をつく側でも働いたことあるから、役所がどのように嘘をつくかってのは実感でわかるんですよね。でも多くの人はそういう実感ないから、役所の言ってること本当だとか、政治家の言ってること本当だとか、大企業の言ってること本当だとか、やっぱ本当思っちゃってますよね。その信頼を悪用して、まあ自分の私利私欲のために生きている、それが本当のカスで、でカスばっか残っちゃったんだと思いますね。でカスばっか残っちゃったから、今更立て直しができないんだと思うんですね。まともな人が出てきたらみんなクビですよね。お前ら何でたらめやってんだっていうわけで、マッカーサーがやってきてみんなクビになったみたいなもんだね。でもそれはその組織をまた使い直そうと、立て直して使おうと思うから、それ中入れ替えたんで、もう不要だと思ったらそのまま打ち捨てて終わりですよね。カスばっか残っちゃったもんなら普通そのままゴミ箱入れますよね。なんか誰か入れて立て直そうと普通思わないですよね。だからトランプだってもう今のドル終わりでしょあれ。だからまあそのあれドル立て直そうなんか全く思ってませんよね。新しい新ドルにしようってわけだから、今回そういうやり方ですよね。そうするとこのままなんかカスはカスばっかり言って最後うんさん無償しますよね。だから本当皆さん騙されないようにしなきゃダメですよね。鉄道会社だっていつの間にかとんでもなくなってますよね、あれね。JR 東でこの間なんか新幹線が、列車がね、途中で連結器外れたと。でもなんか大したことなかったって言ってたけど、大したことなかったじゃ済まないよね。あれ基本的に列車って途中で分離すると、急ブレーキがかかるようになっちゃおるんですが、今の電車は必ずしも急ブレーキかかるとは限らないんですよ。というのは、列車をですね、自動的に連結したり切り離したりする装置がついておりまして、自動的に切り離すときにはこれそのままブレーキをですねそのまましておくと、切り離した瞬間に急ブレーキかかっちゃいますから、切り離す前に前と後ろのブレーキ管をですね閉じるんですね。連結器外れてもブレーキが抜けないようにですね、ブレーキがかからないよね、ブレーキがかからないようにその処置をして、それから連結器外すんですよ。ですから何らかの理由で走行中とか意図しない時に自動的に連結器を切り離すという指示が出ちゃうとですね、連結器離す前にブレーキ管閉じちゃってブレーキ抜けなくなっちゃって、でその後連結器外れてもブレーキかからないっていうことは大いに起こるんです。前にあれ両毛線ですよね、両毛線で実際そういう事故起きたんですね。止まってる電車がなんか後ろの方が後退し始めたと、ところがそのブレーキかかんないんで車掌弁引いて止めたんですね、あれ。でそれは事故調査委員会がですねちゃんと報告書書いてやってますけども、驚くべき理由で、なんかその自動その解放装置、連結器切り離す装置、誰も操作してないんだけども、あれですよね、その基板のコネクターに不良があって、そこで意図しない信号が出て、で切り離しちゃったってわけですよね。これもとんでもない話で、基板のコネクターまで普通調べないじゃないですか。それ要するに、ね、設計の大問題ですよね。そんなことになってるってのはね、そもそもフェールセーフの設計になってませんよね。まあでその後どうしたか知りませんけどね。でこの間の新幹線の事故だったら315キロで走る区間なんでしょあれ。であれもしですね、まああの時はブレーキ管がね外れてエア抜けたようですけども、でも例えば前の編成の方が減速度が低ければ後ろから押される形になりますよね。非常に危ないですよね。でそもそも連結器ちぎれてないんだから、おそらく自動解放なんじゃないですか。そしたらそのメカニズムとか当然事故調査委員会が調べるべきですよね。危なくなかったとか言って調べないっつんだからですね、とんでもない話で、あれ何年か前だったかな、もう 7,8 年前なんですかね、 JR 西日本でねなんか補修作業やってたら、その終わった後の信号のつなぎ間違えて列車が通ってもね、 信号が赤にならないのに繋いじゃったんだと。で、後で気がついたと。で、大騒ぎになったと。でもその時 JR 西日本の、まあ、社員がね、説明してたのは、当時高速を走る電車がなかったから、その安全に問題はなかったとか、そんなこと言ってんだね。耳を疑いましたよね。おい、お前それ信号の信号は何だと思ってんだと。後続の列車がいようがいまいがですね、前に列車がいたら赤は赤なんだね。後ろに列車がね、そういるかいないか関係ないよね。閉塞区間に列車行ったらさ、赤に決まってるわけで、それが赤にならないってことは根本的に信号が破れてるってことですよね。全く赤ちゃならないことで、それを後ろに列車いなかったからね、安全に問題なかったのが、よくそういうバカな口聞けますよね。いや、でもそういう人間がやってんでしょ今、鉄道会社だって上の方。まあ中小だとですね、さすがにそんなこと言ってたらね、もう毎日事故になっちゃうから、中小は少し考えてんでしょうけども、大きいところはそんな感じなんじゃないですか。いや、何にも分かんないやつが上の方でやってんじゃない。それから一昨日でしたっけ、あれ、なんか大月でもですね、列車が分離したと。で、なんか物挟まってたんじゃないかって言うんだけど、あんなことないでしょうね。あのくっつけた後ね、連結した後、そのつかなかったらしいと、なんか桃が挟まってたんじゃないかって言うんだけど、だって連結した後、あんたそれなんですよ、あのブレーキも試験するしさ、ブザーも試験するわけでしょ。で、繋がってなかったあんた、そこですぐ分かりますわね。物挟まってたんじゃないかとか、よくああいうこと言うわね。だからとにかくなんかさ、クズばっかなんじゃないの、本当適当なことばっか言ってさ。で、だからそれ聞いてる方もですね、よくわかんないから、それそのまま新聞やテレビ載っけるわけでしょ、あれ。国交省も分かってんのか分かってないのかね。だからほんとね、劣化するリーダーシップのもとにね、いたらですね、現場はそんな言うこと聞いちゃダメですよ。そんなバカなさ、カスがなんかいろいろ言うことをさ、聞いてたら、あんた毎日事故起きますよ。自分の命なくなっちゃいますよ、はっきり言って。今そこまで劣化してると思いますよ。金融だって、自衛隊だって、鉄道だって。カスのポンスケがですね、上の方がデタラメ言ってね、それをそのまま真に受けてやってごらんなさいよ。命いくつあっても足りませんぞ、はっきり言って。もうそこまでおかしくなったと思いますな。で、まあ政治もですからね、もうポンスケばっかりですよね。民主党なんか何ですかね、野田が出てくるんですか、あれ。いや、あれ、あの民主党政権潰しちゃった男でしょ、あれ。しかも財務省が大好きで、アメリカ戦争屋大好きで、財務省の言いなりで、アメリカの戦争や言いなりがあれ野田じゃないですか。あれがいいんですかね、立憲民主党ってね。いや、まあ本人がやりたいと思うのはそれは自由だけどさ、立憲民主党があれを代表に選んじまうんだから、まあ相当立憲民主党まで劣化してんじゃないの、はっきり言って。立憲民主党自身がさ、とんでもなく劣化してんじゃないの、あれは。で、自民党もそうだよね。要するに統一教会どうするんですか、あれ。解散命令でも出たらどうするの、あれ。解散命令出るのにみんなそのね、支援してもらったわけでしょ。安倍もにこやかにですね、日曜日にね、写真撮って、記念写真して統一教会が喜んでそれ飾ってたってわけでしょう。ほんなも全然ちゃんとですね、清算してないし、それからなんですよ、裏金だって何のちゃんと整理もしてないじゃないですか。一体何をやってんですかね。まあですから本当にね、平成の時代ってこんな時代だったんじゃないかと思うんですね。上下逆転っていうか、まともな人は現場に行って、で現場ベースで、まあ現場でそのままいたり、よそに出てね、自分でいろんなことを、新しいことやって成功してる人たちも、まあまだもがいてる人たちもまあいますけども、新しい人生ですよね。で、しかし要するにそういう人たちがいなくなると、もうどんな劣化したリーダーシップでも通用しちゃうんだよね、あれね。狂った組織ってそうなんですよ。傍から見るとなんでこんな狂ったことやったのって言うんだけども、結構中は真面目にその狂った話はまともに信じてやってんだよね。まあバブルの時なんか完全そうでしたし、事故ばっかり繰り返す組織ってそういうところなんですよね。大体そもそもですね、ヒューマンエラーなんか言ってですね、そのエラーを起こした人をね、厳しく罰するなんてですね、その安全に対する考え方のイロハのイガも抜け落ちてる証拠ですよね。ヒューマンエラーっていうのはシステム的に起こりうるんですね。ですからそのヒューマンエラーを起こさないようにどうするかというところが一番大事で、同時にそのやる気の問題とか、ヒューマンエラーを起こすさまざまな間接的な要因を全部潰していくことがですね、安全を守る非常に重要なポイントですよね。安全守るっていうのは、どこに危険があるかを事前に察知することから始まるわけで、 その責任問題ではなくて、どこにその、まあ、どんな潜在的危険があって、これが実際に表面化したら何が起きるか、で起きた場合に責任追及ではなくて二度と起きないようにどうするかっていうことをみんなで議論することが、で具体的に行動することが安全守ることだって、安全教育でいろはの言うじゃないですかね。それやってないんでしょ。で例えば金融だったら何だって、過去に不良債権を作った、そのなんで不良債権問題が起きたのか徹底検証やってないでしょ。あれ誰かがやったと、その人責任取らせて辞めさせたら、みんなね、その全く何事もなかったかように今日も仕事してんじゃないですか。それって全く反省もないし、もう一回同じ失敗してくれって言わんばかりじゃないですか。本当にカスばっかのリーダーになっちゃってるんですよ、本当にね。まあですからですね、ああいうのを見てると、まあこれもうちょっとしばらくはですね、現場の頑張りでいくしかないですよね。もうだからそういうね、カスリーダーのいるところっていうのは、現場がどこまで頑張れるかですよ。上とんでもないからもうですね、言うこと聞かなくても、とにかく現場守って世の中守る、それが何ができるかですよね。でどうせカスばっかなんだから、迫力持っていけばみんな引っ込んじゃいますよ、そんなのね。現場の迫力って相当なもんだから、これ本気で言ったらほんならカスなんか吹っ飛んじゃいますから、やっぱりここしばらくはですね、現場の頑張りで日本を動かすしかないと思いますよ。政治だってもね、カスばっかがさ、自民党も民主党もあんな調子でやってるわけでしょ。立憲民主党も全く期待なんかできませんですよ。だからとにかくね、とにかくあらゆるところで現場が頑張って支えると、それ以外におそらく方法はないですね。アメリカなんかの場合はね、まあそのトランプが出てきてね、一網打尽にまあ巨大な軍事作戦でひっくり返してますよね。まああそこまでやるとですね、結構入れ替わりますな。まあですからあそこはそのカスが上にいるっていうよりも、あのカスじゃなかったんだよね、本物の悪党なんだよ。あの金と実力を持ってる本物の悪党が上に立っちゃったんで、あれはだからやっぱり巨大な軍事作戦で潰さないとならなかったと思うんですよね。で日本はね、幸いにそういうのはあんまりいないんですよね。日本はね、やっぱね、悪党っていうのはやっぱり力弱いんですよね。昔いた言われるかもしれないけども、所詮あれもさ、アメリカ戦争屋の後ろ盾があっての話でしょ。あれは体制の後ろ盾があっての話だから、あんなアメリカとかヨーロッパにいるような2000年前から続くね、まあ、ブルーブラッドみたいな、ああいう悪党勢力ってのはちょっと訳が違うんだね。日本はやっぱ悪党あんなすごいのはいないですよ。だから最後カスばっかになっちゃうんで、整理するのあんな難しくないんだね。でも欧米はやっぱりですね、とんでもなく賢くて狡猾で金持ってるすごいのが悪の方に結構いるんですよ。そうするとあれは、まあトランプ、プーチンのような大作戦でもないとなかなかひっくり返らないと。まあそんなところだろうと思いますね。中国なんかの場合はね、要するにみんなこの愛争い、中で愛争いますから、まあ、善も悪もなく中でゴロゴロね、いつも転がってるのが実態なんですね。まああんまりいいとは申しませんけども、まあだからいつもなんかまみれてんのよ。白も黒もなくて、いつも灰色でね、灰色が濃いか薄いかだけの話で、まあその状況にあまり変化はないですよね。だから権力闘争も何もその中でのまあ単なる変化ですよね。したがってやっぱり日本なんかの場合はちょっと中国型とも、それから欧米型とも違うんですよ。日本は悪の方はカスが残るから、これはだから比較的処理がしやすいんです。やっぱりこの現場の頑張りが今全てですね。もうとにかくワクチンのことも医療の現場ね、だから安全のことは安全を司っているこの職場、特に大きい会社よの現場ね、それからやっぱりその金融だったら金融の現場にいる人たちね、この人たちの力以外にそのいや人や国を守る方法はもはやないと、それは私も言い切ってしまってもいいと思いますね。でこれ、まあ、何年かな、3年ぐらいは続くんじゃないですか。少なくとも3年ぐらいやっていくうちに、その現場の中から次のリーダー出てきますよ。上がねちょっかい出さなくにしてから3年ぐらいで、まあ次のリーダー出てきますよ。どうせトランプになってくれば、日本もね大風吹いてきて大津波になってきて、みんなあのカスいなくなっちゃいますから、だからまあ3年ぐらいでですね次のリーダーを出すと。だから次の日本のリーダーはね、まともな現場の人の中から出すと。現場の人がリーダーシップ勉強してやった方がね、カスがリーダーシップ勉強するよりはるかにうまくいきますからね。それはもう 全くその異論の余地がないところだと思います。現場が曲がった上でのプロジェクトマネジメントだし、その上の経営ですから、現場が分かんない人が何やったってそれは全く無理ですからね。そこはだからもう現場からしかないんで、ここは現場の人に頑張ってもらって日本を支えると、それ腹くくってもらわないとちょっともうこれはなかなか難しいですね。まあ、いずれにしましてもですね、もうあと最大で40何日でトランプ出てきますよね。日本も大きな転換期ですから、まあ、皆さんで頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、劣化するリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。 Thank you.